政治、経済、ビジネスに人間関係、街角のあらゆる話題に数字を結びつけ、会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学、数字嫌いは騙される。こんにちは、公認会計士の柴山正幸です。はい、皆さん3連休大変お疲れ様でした、ね、お父さん家族サービスちゃんとできましたか？私は大江戸温泉に行ってきました、まあ、そんな話はともかくですね、この3連休成人式がね各地真っ盛りだったということで、私の成人式も遠い目になりますね。私48だから28年前、四半世紀超えてるじゃねえかっていう、いつの時代よと。昭和ですよ、昭和昭和60年ね、もう分かんないね、昭和じゃね、1985年ですよ。その頃の成人式ってね、もっとベタでしたよ。やっぱり本当にね、久しぶりにこう中学生の時の友達だったやつに会うわけですよ。お前何やってんの、俺今大工やってるとかね、もう職業大工とかね、左官工とか、そういう時代ですよ。今さっき言わないもんね、ね、ということを考えても時代の流れをねすごく感じるという今日この頃ではありますが、ね、成人式と同じく私たちも新しい成人のようにですね、気持ちも新たにですねリフレッシュして頑張りましょう。というわけで今回のですね、あのお話なんですが、年を明けてね、まあ、増税までもうあと3ヶ月切りました、ね、で新聞ではいろんな話題が出ています。で、あの最近ですね見ていて非常に興味深いニュースがあったんですよ。あの大企業を対象とした日本経済新聞社のアンケートなどで 52% の会社がですね、4月以降一旦増税で景気が下がっても半年以内にまた戻ってくるだろうな、カムバックみたいな感じで、ね、景気戻ってくるぞみたいに言っている経営者が過半数を超えて 52% だった。これは明るい話題だっていうようなですねイメージでですね報道しているトップ記事がありました。まあ、あのここはね、民主主義の社会なんでね、過半数を超えてれば非常にこういいイメージかなという感じがしますが、この 52% ね、その裏側、どんな感じになってるかっていう別の視点、要するに新聞が言ってないところを見てみようっていう観点から、柴山独自の視点でね、ちょっとこう甘酢的なお話をしてみたいと思います。それでですね、今年の1月5日、ね、のですね、あの新聞で出ていた非常に興味深いニュースなんですが、消費増税の影響は限定的じゃないの、だから増税 OK よねっていう、こう、ね、業界の声が聞こえてきそうですよね。その背景、根拠としては小売業の 52% 過半数が非常にこう、ね、ポジティブな見方をしている経営者が多いよねっていう、まあ、見出しなんですね。そこで小売業って聞くとですね、私も街角会計学やってる関係上、あ、どうやらこれ街のね商店街に出向いていって社長さん1000人にアンケート聞くとかね、なんかこう街角の社長さんのね、小売店のね、商店のお父さんに聞いてるんならそれはすごいと思うけど、よーく見ると12月下旬の調査で百貨店やスーパー、家電や衣料品の専門店など全国の主要小売企業124社のアンケートだそうです。124社ですよね。その辺の商店街ってですね、100人のお父ちゃんに聞いたわけじゃないですよ。こういう意味でいくと、上場企業とか皆さんが思い浮かぶようなコマーシャルに出るような大手企業、いわゆる勝ち組企業と言ってもいいですね。というふうにアンケートでどういったね対象を選ぶかでも随分印象が変わってきます。でもそうは言いながらも 52% 以上のですね回答者が景気が下がってもまたその半年以内に解消して良くなるだろうっていう見方をしていると。これ自体は悪い話はない。ただ問題は何を言ってないかに注目しましょうっていうのが柴山のコンセプトでした。そう、何を言ってないかをに思いを馳せる、ね、つまり想像をたくましくする、これが街角会計学の実は一つの真骨頂です。では今ですね大手という話をしましたが、まず大手というところはまず除いて 52% という数字を持つ印象について語ってみましょう。皆さんはクラスでですね何か出し物を決めるね、例えば40人いたら21人が手を挙げた、そしたら 50% 超えてますよね。21対19でも21人が勝ちで、これがオールオアナッシングでそっち行っちゃうでしょ。民主主義っていうのはちょっとでも半分を超えてるとそれがもう全ての答えになっちゃうっていう、そういった特徴を持ってる。 その印象をうまくですね、ここはですね、使ったのが今回のね、マスコミ報道のうまいところなんですね。よく見ると 52% って反対意見と比べたらどれぐらい違うのかってことですよ。つまり 52% が今後景気が戻ると言っているというならば、逆に 48% は戻ると思っていないってことでしょ。クエスチョンなんですよ。これを無視することはできません。だいたい 52-48 たった 4% しか違いないんですよ。 4% の違いであったかもですね、もうなんか 52% が完全勝利みたいなね、それもなんか変じゃないですか。でもそこまであえて言ってない、言わないってことは間違ってないってことです。言葉が足りないっていうのは誤りじゃないでしょ。この言葉足らずっていうのがね、うまいんですよ、またね。でですね、これ私以前にも何度かお話したかもしれませんが、結局は景気っていうのは個人消費が力強くですね、アップしないと景気って良くならないんです。ということならば、もちろん 52% の 52% の会社で景気が良くなれば、そこでギャラがアップする。つまり人件費が上がっていけば、その従業員が懐が温かくなって、もっと物を食べに行こうとか、いい服を着ようとか言って消費が増えれば OK。でも逆に考えると 48% は景気上がらないって言ってるんだから、そっちのギャラアップはちょっと厳しいかなとかね、そういう見方もできるわけですよ。面白いですね。そして考えてみて、ギャラアップ、つまり人件費を上げるにはするにはやはり元手が必要です。原資、つまり利益がないとまずいでしょ。利益ってどうやって計算するか皆さんご存知ですね。もうね、売上があって、そこから支出費用を引いて、その差額が増えれば増えるほどギャラをアップする。ギャラっていうとなんか出演料みたいですが、人件費ですよ。給料上げる余地が出る。つまり売上と支出の格差が増えればいいんだけど、売上がそれほど上がらないっていう会社も 48% あるわけですよ。そうするとどうやって人件費増やしますか。そのためには支出、その他の経費を下げるしかない。その他の経費って何でしょうかね。下請けに払う仕入れ代金とか外注費とかでしょ。じゃあ下請けの外注費、誰の売り上げですか。その下請け企業の、中小企業のお父さんの売り上げなんですよ。ということは、ギャラアップするために売り上げ上がってないのにギャラアップしようと思ったら、今度は支出を抑える。支出を抑えると今度は街角の下請けのお父ちゃんの売り上げが下がるわけですよ。中小お父ちゃんの売り上げを下げるのか、会社の従業員のギャラをアップするか、明日がどっちだみたいなね、そういう状況になります。ってことはやっぱり儲かってなければなかなか給料アップ、それから中小企業の売上アップにはつながらないということです。結局だからね、いろんな意味で考えますと、社会全体にはですね、なかなかこのですね、消費増税後のですね、売上アップっていうのは届かない可能性があるわけです。でここまでは大手企業、大きな会社っていう側面で見ましたが、ちょっと待ってよと、聞いてない人がいるんじゃないのと。街角の中小の社長さんに聞いたら結果同じなのかなって考えたらどうですか。つまりこれはですね、アンケートや調査の対象、誰を標本にするかによって結果がある程度アレンジできちゃうんですね。編集というか、歪曲とは言いませんが、ある程度調整できるんですよ。つまり、これマスメディアの一つのですね、側面もあるんだけど、結果がある程度見えてきたときに、それに合わせたデータっていうのはどうしても取らなきゃいけないことあります。これは経済学の論文でもそうなんですよ、実は。ね、論文書こうと思って、これ A っていう結論が出た。その A っていう結果に対して X っていう調査結果出したいのに、出てみたら Y が出ちゃった。これやべえじゃん。他にいい調査結果がないかっていう、そういう依頼をしてですね、データ収集をお願いすることもあるんですよ。それやりすぎだろうと。これね、実は学術論文の世界でも大きな話は言いません。あるんですね。で、私実際そういうデータを出してる人聞いたことあるから、誰とは言いませんけどね。なんだ、それじゃ何の根拠もねえじゃん。だから統計は怖いんですよ。結論に合わせて都合のいい統計を出そうと思ったら、年齢層とか地域とか時間帯とかいろんな切り口を変えれば一番自分に近いデータを出せる。しかもこれ 52% ってやっぱり微妙なラインですよね。っていうふうに考えると、実は過半数だからといって、そのね、 50% ちょっとぐらいだったらなかなか信用できないところもあるんですよっていう一つの裏の見方ですよね。ということならば、例えば今回のデータをですね、もしね、中小企業の社長さんを相手に1000社とかアンケートを取ったら52対48になったとは限らないですよね。これが一つだから、中小企業に対してデータを取ったものも元にした、そういった新聞報道も今後できればいいんですが、なかなかしづらいでしょうねという話があるわけです。だから結局ですね、アンケートのからくりっていうのは誰をデータの対象に取るかでも変わってくるし、あるいはちょっとした過半数だった場合は、その裏側に過半数に近い、半数に近い反対派もいるっていうことも意識すると、新たな読み方ができます。これが転ばぬ先の杖だったりするわけですね。 はい。とは言いながら、まあ、私もいろんなですね立場からものを見ます。さまざまな視点を提供するのがこの番組の一つのですね大きな目的だからね。じゃあマスコミのですねそういった情報のアレンジ、これが必ずしもじゃあねいい悪いで言ったら、僕はそれはそれで、まあ、必要な部分もあると思ってるんですよ。なぜか、例えば考えてみて、いくらね事実をそのまま伝えるかといって、変な話題ばっかり、暗い話題ばっかり毎日見たらどうですか。朝なんか気持ち悪いでしょ。夜寝る前にですね、もう今日もなんか景気悪い、誰かが殺されたとかですね、なんか失敗したみたいな話ばっかり聞いて寝ると、朝は寝覚め悪いでしょ。それ考えたらやっぱりですね、マスメディアで情報を提供するのも、いや偏りがない、悪すぎてもダメだし、良すぎてもダメ。そこはやっぱりね、食べ物だってそうわけ、苦いもんばっかりじゃまずいわけだから、甘いデザートも最後用意するわけです。とすると暗い話だけではなくって、やっぱりバランスをとって最後は明るい気持ちで次に行ってくださいっていう、このマスメディアの気持ちもわからんでもないですよね、ということもあります。実際これ私本当にこの間ねテレビのですね取材を受けてあった話なんだけど、その時のテーマが銀座で立ち飲み屋がね増えてきたんで、まあ、それについてちょっとこうねコメントを専門家として欲しいと。なぜかその時だけですねいきなりですね言われたのが、まあ、会計士じゃなくって銀座の立ち飲みに詳しい専門家でいいですかって言って、まあいいですよって世の中言っちゃったけど、なんだよその専門家っていうね、そんな専門家いるのかっていう飲めないんですよ。これから銀座行かなきゃまずいわけですよ。週に1回どうしようかなと思ってですね、非常に困ってるんですが、まあ、というわけで銀座の立ち飲みが最近増えてきたっていうことについて、まあ、なんか専門家の意見を欲しいと言われて、正直に私思ったことを言ったわけですよ。最初は銀座島だとか、あと俺のフレンチとか成功したんです。あれすごく成功したモデルなんで、じゃあ俺もっていうことで後から参入が続々増えたと。それはいいんだけど、そこまでは皆さんそのスタッフの方よかったらしいんですけど、その先、いやこれ過当競争だから絶対間引き始まりますよって言った瞬間に突然空気変わってですね、なんかやばそうな雰囲気だなと思いながらも勢いでですね、これから倒産増えますからって言った瞬間にカットになってですねいやちょっとそれはっていうね、いや柴山さんちょっとこれ朝のバラエティなんで、それくらい話題はちょっとというふうに言われてですね、あそうなの、言いたいのにと思いながら、あマスコミって大変なんだなと。なんで、まあ、真実はそうかもしれないけど、真実を伝えるだけがですねマスコミの役割ではないっていうことを痛感しました、ね、その気分ね、視聴者の気持ちをですね明るくしてあげるっていうのもやはりマスメディアの大事な一つの役割ということを考えると、その空気を読めよと、ね、空気を読めなかったら間引き発言だったんですねこれねということもあります。ただそれもねバランスでありまして、何でもかんでも明るければいいってわけじゃないわけだから、当然皆さんはそういったマスメディアのですね性格も知りながら、じゃあ明るいところで言っていない暗いところは何かっていうところをですね、麻雀の捨て牌から街を読む感覚でね、街は何かっていう感じで見えないところをですね読むっていうのが大事なんですね。何を言ってないかをイメージするのが大事だと言ってました、ね、で柴山が考えるにはですね、柴山流のそのね、見えないところは何か、結局ですねマスメディアの一つの流れとしましては、どうしてもその、まあ、これから増税が始まってですね反対みたいな機運があんまり高まるのはあんまりよろしくない部分があります。まあ、それはそれでいいんだけども、やっぱりこう流れとしてね、これから増税に向けて気持ちを切り替えて頑張りましょうってあるじゃないですか。そういう時にですねやっぱりこうね反対要因ってのは出しづらいところがあります。いろんな事情が、大人の事情があってね、ということでいきますと、やはりこの 52% たとえ 52% でもですね、ほんと 48% と 4% しか変わらないけど、ちょっとした差でですね過半数で 52% 大手の、小売りのね経営者がですね OK 出してるならそれでいきましょうと。それは何かっていうと、わずかな差なんだけども、そういったプラスの話題を出すことによって結局増税がウェルカムかなって雰囲気を醸し出します。わずか52対48なのに全体の雰囲気はなんか100対0でなんかこう完全にですね景気回復型の勝ちみたいになっちゃうでしょ。その部分の微妙な雰囲気を作るっていうところがまああるっていうことを考えてください。結局増税の雰囲気を作りたいんだろうなと読めればいいんです。まあこれが一つの本質だったりするわけですね。とは言いながら、裏側の真実で皆さんは現実的な対処をするときはですね 48% はまだそうは言ってないんだなと、その部分は行間から読んでくださいっていうマスメディアのメッセージと思えばいいわけです。まあ、そういったわけでですね、柴山の方ではマスメディアが言えないですね、光の当たっていないですね業界をバシバシとですねヒントをご提供しますから、そこから一緒に考えていって裏側を見る目をやってやりましょう。 ここでですね、今回またあの嬉しいリスナーの方からですね、これはもともとの番組宛て のメッセージじゃないんで、芝居の会計ラーニングに対するね、まあ、あの教材の方の話なんで、ビコーラのメッセージをもらったんでね、そうビコーラのメッセージをですね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。ちょっと匿名ということでご容赦いただいて、まあ、これはですね、おそらく自営でやられてる方かなと思うんですが、ちょっとそのポイントをですね、ご紹介します。何の気なしにポッドキャストで面白そうなものを探して、これポイントね、もう一回言いますね。何の気なしにポッドキャストで面白そうなものを探していて、偶然ですよ、柴山さんのポッドキャストに出会いました。嬉しいですね。偶然転ばぬ先の杖みたいに当たってくれたんですよ、これね。軽快なトーク、ただ早口だけって噂もありますが、軽快なトークでとても楽しませていただいて、どうもありがとうございます。で、まあ、あの全部聞き終えたらですね、自分のものにするために何回か聞き直してから、で今度は嬉しいですね、さらに柴山さんの本を読ませていただこうと思っています。最新刊紹介しますね。銀座の立ち飲み屋でなぜ行列ができるのか、銀座の立ち飲み屋でなぜ行列ができるのか、牛尾出版から出てますので、ぜひよろしくお願いします。値段も言いますね、税別で1200円です。ぜひAmazon に GO ということでですね、買ってくださいということでですね、次は本を読んでいただくということで、ね、非常にありがたいと思います。ちなみに今回ですね、テレビの方で出させていただくのも、実はこの銀座の立ち飲み屋でなぜ行列ができるのか、この本を見ていただいて、実は出演依頼が来たということがありますので、やはり銀座ってのは熱い街なんですね。はい、ということでですね、このようにリスナーの方から、全く違い教材のですね、ご請求なんですが、備考欄でポッドキャストの話をしてくれていると。しかも何気なくネットサーフィンのようにポッドキャストをですね、渡り歩いていて、わざわざ見つけてくださった、これが嬉しいじゃないですか。これからもですね、ぜひ、ポッドキャストよろしくお願いいたします。まだまだですね、いろいろな、嬉しいメッセージ、ご質問、ご感想、ね、そういったものをですね、どしどしお寄せください。宛先はいつものですね、私のホームページ http://簿記会計.net bokikai.net、 ほんまにお前のホームページかと言われそうですが、簿記会計 .net までですね、お問い合わせいただければと思います。ということで、街角会計学、数字嫌いは騙される、次回も公認会計士的な独自の視点で、現代を生きるための転ばぬ先の杖を楽しくお伝えいたします。お相手は公認会計士、税理士の柴山正幸でした。ではまた次回。